松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社アンビシャスグループ代表取締役青木大志さんをお迎えしています。 CEO でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう前回からもうあらあらともうびっくりばっかりの話ですけども、はい、はい。そんな22歳で起業した今25歳のアプリを開発している、ビジネスのね、はい、アプリを開発している青木さん、どうでしょう、 今まででいろんな事業をされてきて行き詰まったりとか、こんな時どうしようかななんて思った時にきっかけになった言葉とか人とか、
うん、
はい、ございますか？
そうですね、僕は会社を始めた時っていうのはもう本当22歳のなんていうんですかね、本当若造って感じで、で僕自身株をずっとやってたので、バイトもしたこともなかったし、うん、社会人経験もなかったというところで、まあ、いざそのアプリを作るっていうところまでは行ったけども、はい、その実際にその相手にするのは大人の人なわけで、
その人に買いませんかと言わなきゃいけない、はい、
営業するとかですね、まあ、そういったところすごく僕苦労しましたね。もう本当最初出してからもう一切売れなくて、
営業のアプリを作ったけど営業で
来ました。そうなんですよ、そう本当、は
い、その販売をしたことないのにいきなり動き出してるのも今考えてもすごいですよね。
すごいです ね突発的な、
はい、
はい。
でもそこから本当3ヶ月間ぐらいですかね、リリースしてから、うん、本当ほとんどお客さんがいなくて、うん、でもう開発リリースする前っていろんな人に使ってもらうんですけど、まあこれ便利だよとか、
うん、
まあ、青木くんのアプリだったら使うよって言ってくれる人いらっしゃるんですけど、うん、まあ、ほぼ使ってくれないんですよね。
社交辞令
が、ね、そ
こでまた大人の社交辞令を学ぶわけですね。
いろいろ学んで、そう、本当に社会に揉まれるっていうか、
言うだけの人っているんだって、ね、はい、
っていうところから本当一つ一つですね、もう当たり前の話なんですけど、うん、ターゲットを明確にして、うん、リストを作って、でそこにひたすらアタックをしていって、もう本当最初はテレアポからメールを送って、うん、そこから紹介依頼をしてみたいなところから、うん、もう一つ一つ丁寧に基礎のところからやっていって、で少しずつお客さんが増えていったっていうところがありました、うん、ただやっぱりその自分自身でそれに到達するっていうのはやっぱ難しくて、うん、やっぱなんていうんですかね、起業家の先輩とか、うん、そういった方々から一つ一つ教えていただきながら、うん、こういう時はこうしろとか、こういうことを意識しろとかっていうのは、もう本当松本さん含めていろんな方に教えてもらいながらここまで来たっていうようなところがございます。
松本さんもご相談を受けられてたんですか？
いや、かなりたくさんしました。
どうですかね。
いいですね。
少しでもこうね、そう役に立ったのであれば嬉しいですけど。
それはこう面と面向かってご相談ですか、それともこうゴルフとかで歩きながら話すとかいろいろですか？
そうですね、いろいろな機会で。
大志くんがそうゴルフに行っている中でも、うん、やっぱりこう周りのこの僕の世代の人と一緒にいる時ってだいぶ年齢差があるじゃないですか。
そりゃそうです。
そう、確かにこういろいろみんなに質問をしてる印象は強いなと思って、やっぱこう掴みに行こうとする姿勢が人を動かすんじゃないかなって、でちょっとおじさんは思いました。
おじちゃんも大志くんってどんどん聞いてってこう思いながら見守ってくださってたわけですよね、はい、あ、もう、まあ、どんなことでも聞いてみたい、質問したい、
うん
うん
うん、
そうですね、
学びたい姿勢ですよね、
はい、まあ、かなりそこの探求心みたいなところは強いと思います。
でも今までいろんな方々のお話を聞いて、うん、それは違うんじゃないみたいなことってなかったですか？
後から振り返ると違ったなっていうのはあって、はい、ただやっぱり23歳とか24歳の時って本当社会人の経験もないので、人から言われたことを結構鵜呑みにしちゃったりとかっていうので、うん、そこでいろんなことを間違ったことをしてしまったりとかっていうこともあったりして、うん、まあ だんだんとそこのいろんなことを経験しながら今もう判断軸が出てできてきたっていうようなところですね、まあ、今だったらまあ自分のやってることに自信持ってもう何を言われてもっていうところはありますよね。
その実際にこう広がり出してる中で加速した時期があると思うんですけど、
うん、
加速した時期って何がこうきっかけで広まってたのかぜひ聞いてみたいなと思うんですけど。
ありがとうございます、うん、まあ、一つはすごくその大手保険会社さんに導入させていただいたっていう、うん、そこの実績が大きかったかもしれないですね、
は
い、まあ、そこの実績があったから他の会社さんにも入っていけたっていうのはすごく大きかったかもしれないですね、うんうん、そこの最初の大きいところを開けるのは本当に大変でしたね。最初そこもどうしても営業したいなと思った時に、うん、まあ、保険会社さんなんでいっぱい支社があって、うん、そこの支社の方知り合いの方に、うん、紹介いただいてプレゼンをして、
はい、
次その支社長を紹介してもらって、はい、そこに紹介、うん、はい、プレゼンをして、
ドキドキする、
そう、はい、で支社長から今度営業企画とか本部のところに、
はい、まだまだ、
でそこでプレゼンをして、はい、で一回落ちたんですよ。
そうそうしちゃいます
だけど、ね、まあ、ちょっとめげずに、
ね、
大企業さんなんで、うん、いっぱい予算がついてるんですよね、うん、だから営業企画の予算でも DX 推進部の予算でも、うん、まあ言ったら同じといえば同じだなと思って、うん、
どこかで採用されたい、
どこかで採用されればいいと、うん、だからもうめげずに紹介してくれ紹介してくれって言って、うん、で DX 推進部に行き当たってそこで OK もらえたというか、
営業推進じゃないんですね。
じゃないんですよ。そうなんですよ。一回そこ失注してるんですよ。失注してんのに、うん、まだ来るんだ
って。ダメでもまた他の、ね、他の方向から行こうって今思いますね。
何が何でも山を登るって、
ね、すごいな、諦めない姿勢、
やっぱ思いの強さですね。
素晴らしいです ね、もうダメだったで諦めちゃうとこですけどね、そこは。
そうですね、でもそういう時にやっぱり支えになったのはやっぱ現場の方々に、うん、いやこれ便利だよって言ってもらえてるっていうのはすごく僕は支えられたなとか、
自信にな
った、はい、自信になって、まあ、だったら頑張ろうかなというか、だったら説得しようかな一緒にというかっていうので、
その子底力ぐっと頑張れる力はどこから来ているのかちょっと次週聞いてみたいですね。
はい、
はい、
楽しくなってきましたね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士タイ翔吾さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
は
い、
先週こちらの少年事件をね、特にいろいろと取り扱っていらっしゃるということなのですが、
はい、
少年といっても、ね、20歳18歳、成人という概念も随分変わってきていますので、うん、
はい、
そのあたりも踏まえていろいろと教えていただけますか。
はい、
はい、
まあ、近年ですね、成人年齢18歳に引き下げられて、うん、まあ、クレジットカードを作ったりですとか、まあ、携帯の契約等はまあ18歳以上の方であればご自身の判断でできるようにはなったんですけれども、はい、まあ、少年事件、刑事事件としての手続きというところに着目しますと、まあ、20歳未満の18歳19歳の方もですね、まだまあ精神的には未熟で、まあ、大人になる過程の年齢で、うん、まだ立ち直る余地のある方だというふうな考え方に基づいて、20歳未満の方は成人、20歳以上の方と違う少年事件という手続きで、刑事手続きが進んでいくというふうな制度設計になっております。
やっぱり精神的に未熟というところが判断の基準になるのですか。
そうですね。
そうなんですね、はい、
これ過去に比べてこの少年事件というのは今比率でいうと増えてるもんなんですか、減ってるもんなんですか。
数としては減っていますね。
あ、減ってるんですか。
はい、
それは大幅に減ってるとか、少しその度合いがちょっとわからないんですけど、
まあ、大幅に、まあ、刑事事件全体の犯罪の件数が、はい、まあ、年々減っていっている傾向にありまして、あ、まあ、必然的に少年犯罪の件数も減っていってるというふうには、な傾向はありますね。
今なんかこう犯罪って増えてるような印象があるんですけど、
あ、ね、
あれって 正直報道の影響なんですか。
そうですね、重大犯罪が、まあ、ニュース、はい、メディア等でたくさん取り扱われるので、まあ、凶悪犯罪はまあ増えているという印象を持たれる方もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、うん、全体の総数、犯罪の総数件数でいうと、はい、減少傾向にあるという状況が続いておりますね。
あれだけ今、振り込め詐欺とかあるじゃないですか、はい、あれだけあるけど減ってるってことなんですね。
そう、
逆にあれがパコってなかったら相当減ってるってこと
ですか。そうですね、はい、
その減っている背景には何があると思われていますか。
まあ捜査機、まあ、科学捜査の発展ですとか、まあ、犯罪を犯してもまあ逃げられないというところをですね、
は
い、
さらに厳しくなって、
はい、
セキュリティとかね、
はい、
防犯カメラとかその辺もね、
そうですね、
進化してますもんね。
一般の方の防犯意識がまあ強くなってきたというところもその背景にあるのかもしれないですね、
は
い、
なんか減ってる印象が全くないのがただそのすごくないですか。なんか、
ね、はい、今なんかこう何でもカードで済まされてしまうじゃないですか、はい、そのなんか簡単に何でも決済とかができるっていうところでなんかこれを活用して犯罪って増えてしまってないのかなとか、便利になればなるほど犯罪も増えているみたいな感覚はあるんですけど、そうでもない、
う
ん、
まあ、そうですね、その犯罪の総数は減っているといっても、まあ、特定の特殊詐欺ですとか、うん、まあ、そうですね、クレジットカードを使ったような電子的な犯罪の割合っていうのは占める割合としては増えているのかなというところはありますね、
うん、あとはそのまあ少年の事件というところでは処分というところで、
はい、
やはり大人とは違った判断があるわけですよね、決断と言いますか。
そうですね、はい、成人の方は本当に罰金刑であるとか懲役刑という刑罰を科すことに主眼を置かれるんですけれども、はい、少年未成年の方についてはやっぱりまだ精神的に未熟で、まあ、立ち直る余地可能性が十分に開かれているということで、教育という側面に重きが置かれている処分が設定されております。
教育、
はい、
どのような具体的に言うとどのような教育を受けるんですか。
まあ、そうですね、本当にその少年犯罪を犯してしまう方っていうのは被害者、はい、その犯罪被害に遭われた方がどういう気分気持ちになるかとか、うん、相手の気持ちに立って考えたりとかそういった能力が欠けている方が多いので、はい、まあ、そういったところですね、自分のやったことに対して、まあ、どういう影響が及ぶのかというところまで思いをいたして、まあ、自分の行動を律していけるように働きかけていくというところが中心的な教育の内容になってくるのかなというところであります。
もっと人として
その教育という点でと具体的にどこか何か施設に入ってとか、うん、そういう教育になるんですか。
少年院という施設に入るという処分を決定される方もいますし、はい、まあ、保護観察という形で、まあ、普通に自宅で日常生活を過ごしながら定期的に保護士さん、はい、保護観察官さんという方と面談をしたりしてですね、そういった定期的にお話を面談をしたりしてですね、自分の考えを改めていったり、まあ、前向きな生活を送っていけるようにと、うん、そういうふうな指導がされたりという方もいらっしゃいます。
相手の立場になる指導ということですね、うん、ありがとうございます。次週さらにいろいろとお聞きしていきたいと思います。ありがとうございました、はいはい、
どうもありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。